愛の楽曲工房。はい、どうも清則です。
太陽です。
青柳です。
さあ、今日はもうフリートークの回なんですけども、
はい、はい、
どうしても太陽がね伝えたい思想、
また思想、
もうこいつ思想しかないよね。
思想ばっかりやん。
思想でできている私は。
いやいや、世界は思想でできている。
違いますよ、思想ばっかりじゃないですよ。
はいはい、なんすか、
はい、
言いたいのは、
長野に本格移住したので、
うん、ついに
ちょっとその報告会をしようと思って。
おー、いや見てますよ。
はい、
もうなんかガランドになった部屋のツイッターとか見ましたよ。
あ、そうそうそうそう、ついに、
はいはいはい、
東京に住んでね、何年かな、2010年からやき12、3年住みましたけど、
はい、
もう数々の物件を経てついに東京の家を引き払ったっていうね。
はいはいはい、
すげ
え。実際どんくらいの割合で東京と長野おったん、それまでは。
まあ、大体多いのが金曜の夜長野入り、
はいはい、
で日曜の朝か夜に東京戻りでしたね、
はいはい、
だからまあ月火水木金の保育園は東京に通うっていうね、
うん、
まあ保育園があるんで東京にいなきゃいけないんですけど、
はいはい、
っていう感じです。
つうことはもうあれか、東京の保育園はもう通わんくなって、
うん、
千代も太郎ももう長野の小学校と保育園に通うっていうことになるってことですね。
そうなります。
はあ、
今それが大きなきっかけだったんですけど、
いや、もうちょっとなんで完全に引っ越すようにしたん。
ですね、うん、まあ小学校は、
うん、
四谷小学校に行く予定だったんですよ、東京のね、
はい、
まあ、都会の小学校だよね、は
い、立派な小学校よ、
うん、で行く予定でランドセルを買ったりとかしよって、まあ、友達もさ、うん、保育園の友達も、
うん、
みんな四谷小学校に行く気、
うん、
ついね秋ぐらいまで、2022年の秋ぐらいまでそのつもりやったんやけど、
うん、
まあ、いざ小学校が近づくとどうしよっかってなって、
はい、
やっぱ自由に転校させれるとはゆえ、
うん、
もう腹を決めた方がいいんじゃないかっていう。で、その理由がもう一つあります。小学校の入学だけじゃなく、
うん、
うちの妻のアナログゲームマスター足立先生の仕事に関わります。
はい、
仕事？
長野の原村で新事業やるんですよ。
はいはい、ついに言っちゃう、
ついに言っちゃいますよここで、
うんうん、
メディア初だしこれが。
あら、
お、マジ？
はい、
うん、全部ピー入れよう。
じゃあもう今日出さんでいいんじゃないそれは。そのピーなら
言っちゃおう。もう俺はもちろん知っちゃうけどね、うん、
まあ兄ちゃんには言っちゃったんやけど、
うん、
長野県の原村でボードゲームを大人が力いっぱい遊ぶボードゲームリゾートという施設を作ります。
うん、高井くん、作りますつったけど、もっと正確に言うと建築するんよ。
ちょっと待って、リゾートを作るっていうのは要はもう、
うん、
なんちゅう、もう施設を作るっていうこと？
施設を作ります。
はい、太陽さんもう土地買って着手してます。
マジで？
はい、
ちょっと写真を見せた方が早いと思うんで。
は？
写真見せますよ、
うん、
まず2020年、
うん、
振り返ると2020年にコロナが発生しましたよね。
はいはいはい。
で、まあみんな仕事どうなるかなと思いつつ過ごしてたと思うけど、
うん、
まあ音楽の仕事の方はまあダメージは受けたけど思った以上には受けなかったよね、
うん、
で妻の仕事がリアルな場をに出向いてやる仕事なんで、
うん、
イベントとかね、社員研修とか、
うん、
なので音楽の仕事より断然打撃を受けたわけですよ。
まあそうよね、そうよね。
で、まあ単純に言うと仕事がバタッと途切れてしまって、で2020年の冬に、
うん、
まあ音楽の仕事が大丈夫だったからまあなんとかはなったけど、ゲームの方新しいことをやりたいねっていう話をしてて、
うん、
でその時にもう都会を離れて人気が少ない田舎に行こうみたいなムーブメントもあったんで、
うん、
もう今からはもう田舎だと。でもう今俺たちが2拠点生活をしている原村がめちゃくちゃいいから、
う
全国見渡してもきっといいから原村で新事業やろうやっちゅうことで、とりあえず土地買おうってなったよ、
うん、
で土地探し回りました、
うん、
2020年の冬に、
うん、
で買った土地がねこれ
うお
まあなんもないわな、
なんもないよね、
うん、
420坪の土地を買いました。
空き地やな、だから
空き地みたいな感じはね、
うん、
でこれをとりあえず買ってここにリゾート地として作ろうやっつって、
うん、
もう夢見がちな話をして、まあ土地だけ買っといても別に損せんやろと、
うん、
ちなったらもういろいろ想像が湧くわけですよ、
うん、
こんなにしようやこんなにしようやみたいな、
うん、
で僕らの友人に建築デザイナーがいるんですけど、早速話を持ちかけてお願いできないかと、
うん、
したらもうノリノリになってくれて、
はい、
いろんな商業施設とかを手掛けたり家の建築とかを手掛けている人なんですけど、
うん、
でノリノリになってくれていろいろデザインを固めていったわけですけど、
うん、
そこから1年半ぐらいかな、もう人にもう言わないまま建築デザインを進めていきまして、
うん、
で、その間に芝を植えたり僕が、
いやそれ関係ないやろ
これは、自分の家やろこれは、
いやこれそこのこの土地ね、
ああそこね、ごめんごめん、もう太陽の庭の
いや
芝の話が、
いやだって太陽の芝生イコール自分家の庭みたいな、何回もここで話しちゃったっけね、
そうそうそう、
うん、
自分の家と並行してこのゲームリゾートの土地もやりよったよ芝を、
お
でまあ見せるとこんな感じ、
うん、
はいはいはい、
すげえ、
で冬はほらすごくいいんですよ、
こ
うわ雪が積もってね、
こんなんなるんや、
雪が積もってね、
うん、
うん、
でもうほんといろいろ資料があるんであれなんですけど、最新のやつがまあこんな感じかな、車が10台ぐらい前に止めれて、
うん、
で建物があって、この中に、30人ぐらいを収容できるゲームスペースがあります、
うんうんうん、
で分かりやすく言うとボードゲームカフェのすごいやつみたいな感じなんやけど、
うん、
ボードゲームカフェはなんかいろんな人がさ複数同じ建物に入って遊ぶけど、
うん、
このボードゲームリゾートは1日1組限定で遊ぶという、
うん、
で価格帯を高くします、かなり高価格帯にして、
うん、
イメージで言うとゴルフぐらいの価格帯のイメージ、
あーなるほど、
で大人がゴルフに行く代わりにこのボードゲームリゾートに来て1日何も気にせずにボードゲームに興じるっていう、
へ
ー、そういう施設です、
うん、
今のところどうですか、
いやもう驚き、ずっと
そうか、全然知らんかったよね高井君、
知らんかった知らんかった、だって2020年っていうことはだってもう2年以上前、2年ぐらい前よ、
うん、
そやね、
そのぐらいからもう虎視眈々と進めようったわけやろ、
虎視眈々やったね、まさに、
うん、
すごいね、
虎視眈々やったわ、
えごめんちょっとあれかもしれんけどさ、
うん、
さっき子供が小学校の件を進めよう、2022年の秋まで東京で進めようったっつったやん、
うんうん、
これを建設しよったのに東京で小学校をやろうと思いよった、
いや建設はねついこの間始まりました、2023年今年の3月に始まった、
あそうなん、
うん、もともとはね2022年の末に建築スタートする予定やったんやけど、
うん、
ちょっと村の審査とかがあったりして、
あそんなんあるんや、
村役場の、
へ
村役場でそれが結構厳しくて、
うん、
もう何回も何回もやり取りして、ちなみにもうほぼ世界初と言っても過言ではないこれは、
へ
こんな形でボードゲームを遊ぶスペースは聞いたことがないらしい、で30人ぐらい収容できて、そこには薪ストーブがあってみたいなスペースなんやけど、
うん、うんすげえ、もうなんかかまいたちの夜で出てくるような、
いやいやいや殺人事件起こらんき
一応特徴的なものとしてはボードゲームを壁に面白く配置するんやけど、
うん、
無数のボードゲームが壁一面に面出し、わかるかなこれ、
はいはいはいはい、
ジャケットが表に出ている状態でバーチ3層になって壮大にディスプレイされるよね、
うん、
でここにうちの妻が長年コツコツ集めてきたコレクションが盛大にディスプレイされるっていう、
まあね、ちょっとこれちょっとポッドキャストじゃ難しいけど、
うん、
まあなんか壁一面にボードゲーの 面がバーッチあるみたいなことないけど斜めになっちゃうねそれがね。
うん
うん、わかるかな。
これはちょっと伝わらんやろうね。
伝わるのが難しいかもしれないけど、ね、まあまあまあ見たことないデザインってことやね。うん、
うん、まあもう僕らもできてみないとちょっとわからんわけよこれは。
はいはいはい。
うん。
あ、高井君今これ事業説明受けよきねこれ。一応言っとくけど。
え、そうよね。そうね。
プレゼン資料というか事業説明を受けてますこれ。はい。
いやすごいすごいってマジで本当に。
うんうん。
だいぶ具体的やん。
うん。
でようやくもう建築デザインが 1,2 年やって固まって、
うん、
でゴーするっていう。
うん。
ついにで完成予定は今年の夏。
うん。
もうすぐやん。
うん。っていう感じです、
うん、
マジ
でこれを2拠点生活でやるつもりやったんやけど、
うん、
でイメージ的には週末に東京からこの原村に来て、
うん、
で週末にこの仕事をやってまた平日東京で暮らすっていうイメージやったんやけど、
うん、
いろんな人に話したらこの、まあ、直接会った人にね、
うん、
こういうことをやろうとしているって言ったら受けが良すぎて、
うん、
基本的にもうめちゃくちゃいいですねっていうことで、
うん、
なんなら銀行にまあこれをやるためにお金をたくさん借りたわけですけど、
うん、
銀行の人もめちゃくちゃ評価してくれて、
うん、
もう硬い銀行の人ね、
うん、
でいやこれはいけるんじゃないかなっていう予想が立っていったんやけど、
うんうんうん、
2拠点生活でこれをやるには大変すぎるっていうことに気づき始めて、
うん、
平日にさ準備とかができないわけやん、
うんうんうん、
でいろいろ軽食を出したりとかお酒を出したりとか、
うん、
焚き火をしたりとかゲームが終わった後に、
うん、
いろんななんか総合的な体験を考えちゃうんやけど、
うん、
それの準備を平日に使えないのはちょっと大変なんじゃないかっていうことと、
うん、
社員研修をターゲットにしようよね、
うん、
普通の一般の人の趣味だけじゃなくで社員研修となると、平日の方がハマる可能性があったり、
うん、
土日じゃなくてねなので平日も稼働するかもしれんなとかちなったらもう思い切ってこのタイミングで建築の時にもう引っ越そうという話になりました、
うん、はいはい
という感じですかね。
すごい。
そうなんですよ。もうついに動き出すんですよこれが、
うん、
も
う
すごいわ、
うん、
正直、
うん、
これはすごいわマジで。
あだけどちょ行こうよこれちょなんかさちょビールとか買って行こうよ面白そうやんちょっと。
いや行くわさすがに。
はなんかこれなんか合コンとかしていいここ。
あすいません。
いやいやは
あの次に空いてるのが2025年の6月ぐらいだったら空くかな。
え予約でパンパンなの
本当に
とかを目指してます
あとかを目指してる
とかを目指してます。
あーびっくりした。
いや まだそんなんじゃないけど、
うん、
そしてごめんきょんちゃんのさそのノリで借りるのはそれ源氏の森焼きそれ違う気ね。俺
ら高校卒業するとき言ったやん
源氏の森はそういうノリ焼き。
あ
ーいやーすっ
げー。今始まってみらんとわからんけどね。
いやーわからんね、
うん、
いやだっけこれ多分マジで富裕層向けか法人向けやと結構可能性あると思っちゃって俺。
うん
うんうん
うん、っていう感じだよね。まあ立地もいいし、
うん、
いいっていうのは多分ねちょうどいいよね。うん、あの近すぎず遠すぎず多分これこの全く同じ施設が八王子ぐらいにあっても、
うん、
なんかね東京から遠くに行っちゃう感じがちょっと薄いよね。
わかるわかるわかる。そうね。
うん、
とはいえ遠すぎてもやもんね。
遠すぎてもダメ。
そうやね。
ちょうどいいよね。
まあその点2時間超駅ね。
うん
うん、
一番ちょうどいいぐらいかもね。ひょっとしたら一番都会の喧騒を忘れれて、
うん、
でちょっとこの旅行感もある距離としては、
うん
うん、
ほい。
あとイメージしやすい資料出しますね、
うん、いやもうおプレゼン始まっちゃうねんかお前おなんかこれ PR 値つけちょっか
もうプロモーションもうプロモーションがスタートしちゃう。
もうこれハッシュタグ PR 値つけちょっかこれ
デジタルデトックスをテーマとした、
うん、
デジタルデトックスっていうのはデジタル機器から離れたりしてみましょうってことだよね、
うん、
現代人もデジタルに使っていることが、まあ、ストレスに感じている人も多いんじゃないかっていうことで、
うん、
でアナログゲーム、まあ、ボードゲームはそれと対極にあるっていうことで、
うん、
で、まあ、最近流行ってますよっていうボードゲームが、
うん、
でそれとともにデジタルデトックスも流行ってて、この間兄ちゃんがねあれ言ったよね。
うん、
あの
ヴィパッサナー瞑想センター、
ビパッサナーもそうやし
名前やべえ。
いやあれね、2泊3日で食べんやつ、断食しつつ、あのファスティングしつつ、デジタルデトックスもしつつ、
うん、
風呂とあれを行ったり来たりするやつね。はいはい、
うんうん、まあそれ聞いて、まあ俺もそういうのめちゃくちゃ好きなんやけど、
うん、
やっぱり心動く人が、まあ自分たちだけじゃなくているはずなよね。
うん、おると思う、
うん、ということもあり、まあボードゲームとデジタルデトックスは相性がいいんじゃないかっていう、
うん、
ことでやり始めたんやけど、まあボードゲームの課題としてパッと説明できるゲームが今人気で、
うん、
ライト層向けのゲームやね、
うん、
でテレビ受けもそっちの方がいいし、なんか俗に言うヘビーゲームってやつが、あのボードゲームの何時間もかかるような、実際やってみたら面白いんやけど、テレビでこれ面白いんですよって取り上げられにくいわけですよ、
うん
うん、っていうのがあるき、大人のたしなみとボードゲームがあまり思われてないという現状があると、
うんうん、
でデジタルデトックスの課題が一方何があるかっていうと、その時は離れれるけど、キャンプとかね、瞑想するとか、あの生活に密着したもので習慣化できることがあったら、より継続的なデジタルデトックスになるんじゃないかなっていう、まあ、つまりはあれですよね、ボードゲームリゾートでボードゲームの魅力を知って、そっから家庭でもボードゲームやる習慣がつけば、家庭で毎日できることができるっていう、
うん、
っていう狙いがあって、アクセスがいい原村っていう土地だっていうことが良かったり、
うん、
まあ標高が 1200m の寒冷地なんで、まあ避暑地としてわざわざ都会から来る土地なんですよね、
うん、
で冬はマイナス15度ぐらいになったりして、薪ストーブっていう非日常感が味わえるんで良いと、そういう意味でも。
いやでもね、
うん、
結構俺太陽のとこ行ったんやけど、冬に全然大丈夫やね。
うん、
なんつうんやろな、福岡でのマイナス15度と長野でのマイナス15度全然違う、
体感違うよね。
体感がね、なんかね、多分基本的にそんなに外に出らんし、
うん、
なんか全然大丈夫やったね、
うん、
この冬が嫌いな俺でも。
そうよね、なんかそれが結構一番説得力のあるレビューやね、なんか。
はいはいはい、
うん、で最後に目指したいことを言いますと、うん、
はい、
まあ子供の遊びというイメージを払拭して、まあ、ボードゲームのポテンシャルを、まあ、最大限表現できるようなスペースにして、業界の底上げをしたいと、ボードゲーム業界のね、
うん、
であと世界でも類を見ないような施設なので、世界で一番イケているボードゲームのスペースへしたいと、うん、なんで実際長野県って結構外国からスキーしに来たりするんよね。
あ、そっかそっかそっか、
白馬っていうところに。
そうかそうかそうか、うん、
なので長野っていうと多分知っている外国人も多いので、
うん、
スキーと同時にボードゲームリゾートにも来るような、
なるほど、
インバウンドも目指してると。
夜はここで遊べるよみたいなね。
うんうん、でボードゲーム好きだけではなく、まあ、感度が高いイケている人へのアプローチとしても実際目新しいというかね、
うん、
ある意味目新しいキャッチーなものだったりするんで、ボードゲームでアンガーマネジメントって言って怒りの気持ちをコントロールするとか、デジタルデトックスをするとか、チームビルディングに使うとかで、そういうのを総合して学生が行くような気軽なボードゲームカフェではなく、大人の社交場として行くような施設にしたいと。で朝からアナログゲーム、ボードゲームをずっと遊んで、日が暮れたら焚き火を運び反省会で、キャンプもできます。
ほう、
テントで寝ることもできますし、まあ、近隣の宿泊施設に、紹介してそこに泊まってもらうことも考えているので、まあ、地域振興も同時にできればいいなと思ってますっていう。
なるほど、
感じです。
へえ、
以上でした。
うん、おい長い宣伝やったの、おい
ありがとな、
おいおいおい、普通15秒ぞお前普通の CM っちゅう。
メディアもっちょきポッドキャスト中メディアもっちょき。
お前これで売れたらお前やべえちゃ、 ACC で賞取るちゃお前これで売れたらお前広告
ブランデッドコンテンツね、
愛の楽曲工房が。そうそうそう、
すごいわマジで、
ということなんすよ。
そんな感じですかね。
いやちょっとだけ行こうや、これ。
いやそうなんよ、
いや行きたい、これ
できたら、
これ行きたい。
うん、いや実際ね、俺のまあまあまああんまりね、内緒の部分もあるんやけど、
うん、
ちょっとあの行こうとしようよ俺、いろんなあの手この手で。
そうなんですよ。
そうでほら俺その好きやんゲーム、
うん、
あそうよね、
あの手この手で関わろうとしようよ。
そうなんですよ。
そう
もうね、
うん、
秘密裏に進みようよ。
秘密裏にいろいろしようきさ。
なるほど、そっちもまだ秘密裏で、おなんかお兄ちゃんの方にも動きがあるわけね。
そうなんですよ。
もうね好きすぎてさ俺、
うん、
アナログゲームがさ。
あそうよね。
ほんとねたまたま弟がねアナログゲームマスターと結婚してこんな良かったなと。マジで運がいい。
そんなことある。
なかなかねえや、ね、弟がアナログゲームマスターと結婚することなかなかねえきさ。
ないよねなかなか。ちゅうかおらんしアナログゲームマスターち。弟の嫁以外に聞いたことねえもん。
そうだよね。
すげえ。
というのがあって、いやちょっとねいろいろ面白いことやらせてもらいたいなと思ってるんですよ。
いやーほんとチャレンジないけどね、
うん、
もうこれでもう一気に借金がズドーンって増えたきね。
うわーすげえ。
うん
すごいわ。
まあないけどもうこれ思いついたからにはもうやるしかねえやろっちゅう感じで。
すげえ。
まあまあまあちょっとだから楽しみですよ。
うん、
まああとあれやな、いつ稼働するかというと、
うん、
一応秋にプレオープンできたらいいなやね。
うん、
なるほどね。
ちょっと具体的にどうなるかわからんけど、でまあ冬かその辺から本格的に予約受付しだしますと。
それで全部今年やろ、今年のやろ。
今年、今年
もうすぐよ。だってそんなん。
そうなんよ。
そうです。
今告知は建設の途中でもやろうと思っちゃって、
うんうん、
で、まあ、やっとなんで今日言ったかというと村の許可が下りて、
うん、
コンクリの基礎をやり始めたき、まあこれはもう言っていいやろっちゅう。
はいはい、
なるほどね。
やっぱこれで村の許可下りんかったらさ、
う
ん、
そうかそうかそうかそうか、
もうめっちゃ伸びる可能性もあるき。
はいはい。いやだけなんかね、まあ普通に言ったらまあやっぱそのゴルフぐらいのお金かかるんやけど、やっぱほらこれ俺らね3人プラス4人これメディアや。
まあせやな。
そやな。
だから PR のためにやっぱ体験してそれをレポートするっちゅうまあ仕事あるわけよ。
まあせやな。
だからこれはもう本来であればギャラもらっていかないやっぱ、
うんうん、
いけんや。
まあまあまあまあ、
うんうん、俺らだって、ね、それ使うわけやき、
うん、
まあただもうここはもう一肌脱ごう。
せやな、
うん、無料で行っちゃろう。
これは行っちゃいましょう。
ここは誘われさえすればな、
うんうんうん、
俺ら4人で、
うんうん
うん、
せやな。
オッケーオッケーオッケー。焚き火の薪2本おまけするわ。焚き火の時の
薄いサービス薄い。
薪普段やったら40本ぐらいやけどさ。
え、お前んとこの一応お前んとこの焚き火地金の延べ棒とかで焼いた焚き火してはないよね。普通の普通の
じゃないじゃない。
あじゃあ普通
じゃないじゃない。
そっかそっか、ごめんごめん、ちょっと考えさせてもらうわ。ちょっと考えさせてもらおう。
うん、いやーすげえ。
ということで、
いやいろんな手段で広めていただきたいと思ってるんで。
いいね、
力借りますよ。
いやーやろうやろう、
もちろんもちろん、
もう全力戦やこれはね。
そやな、
全力戦やりましょう、
うん、
さあそんな感じかな。
はい、
そんな感じですかね。
はい、ということでみんな長野に行こうということで、はい、うん、今回もお聞きくださいましてありがとうございました。番組の感想はハッシュタグ愛の楽曲公募をつけてツイートするか概要欄からフォームにてお送りください。番組への投げ銭は概要欄のリンクからお願いします。それでは皆さん来週も聞いてください。バイバイ
バイバイ
バイバイ。